1型糖尿病、
はい、で僕はこのインスリンが出るところが、うん、人よりかはもう動かんくなっとるんですよね。外部的にこう注射をこうお腹に打つ
そうなんだ
みたいな、なんだこれみたいななっとんすよ。タイ人がお前これお前リキッドやんけみたいなっててそしたら隣もう一人のやつもうわこれお前こいつリキッド持っとるからみたいなってて誰みたいな、ウェイウェイウェイウェイ、you know みたいな、eat after eat after you know eat after you know って言ったらはぁはぁみたいな感じでやってて、
リアルな話どんぐらいバズったんですか。
100万回ぐらいのやつが400万回ぐらいな感じですね。
マジっすか。
はい、やばいっすよね。
やばいね。中学生時代に父親が亡くなった、なんで亡くなっちゃったとかって話しますか。
その親父が亡くなったのは理由知らないんですよね。うっせやんでカチーンみたいな、
はいはい、
僕が今この親父の墓と思って一挙る墓もほんまに親父の墓かどうかもちょっと正直わからんのですけど、
同じ徳島のワトソン君とティーストン君のスター、
はい、
これ結構個人的に好きだって、
はい、
じゃあ歌ってもらってもいいですか。
いいっすよ。
星の数、星のハーモニー。はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストはラッパーのティーストー君です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく。
いや四国、四国リプレゼントですもんね。
イエス、
やばいですね。え、徳島。
徳島です。
ですよね、はい、ずっと生まれも育ちも徳島ですか。
生まれも育ちも徳島です。
おお。え、なんてとこなんですか。徳島の、
徳島のお鴨名、
鴨名、
鴨名小学校、鴨名中学校ですねでも鴨名っていう地名があるわけじゃないんですよ。
あ、違うんだ。
はい、それも住所になっちゃうんで、まあ、言わないですけど。
言わない
ですけど。
あ、そうなんだ、はい、あ、そういう地域があって、どういう地域なんですかそこは。
あ、もう、眉毛の眉に、はい、あの漢字の山で、はい、眉山って読む山があるんですけど、
はいはいはい、
まあ、それがその言うたら裏山みたいな感じで、その山の麓なんですけど、鴨名は、はいはいはい、言うたらそうですね、いろんな元気な人が多いと思うですね
元気な人が多いんだ、
はい、元気
な人です。え、割と田舎の方ですか。
いや、徳島の中やったらシティですね。徳島市なんで、一応
その、あ、徳島市の中なんだ。
はい、県庁所在地、
ね、はいはいはいはいはい、なるほどですね、はい、じゃあ結構シティボーイなんですね。
そうですね、徳島の中で見たら、はいはいはい、でも言うても徳島市も結構まあそうですね、田舎ですけど、でもその外れたまだ西の方とか南の方とか行ったらもっとローカル、はい、自然やし。
あー、なるほどですね。
はい、
そういう感じなんですね。
そういう感じです。
え、昔からはどういう遊び方してたんですか、子供の頃とか。
昔はそうですね、田んぼで野球とか。
田んぼで野球、
田んぼでサッカーとかあとまあゲームもよくしてたし
はいはい、はい、
あとは山、
うん、
山行ったりとか、
はいはい、
そうですね、まあ、あとゲーセン行ってプリクラ撮ったりとか。
プリクラ撮るんだ。
はい、とか UFO キャッチャーしたりとかバイク乗ったりとか。
バイク、へえ。
でも僕はそんなでかいバイクは乗らんかったんですけど、
はいはいはい、
とかですかね。
なるほどですね、
はい。
え、昔好きだった遊びとかは、一番好きだった遊びとかあるんですか。
一番好きだった遊び、昔ですか。
昔です。
なんだろう、でも結構その友達の家、
はい、
言うともうこういう空間の友達の家でも絶対みんな集まって、
はいはいはい、
でもうそこで別に何かをするとかでもなく、
うんうん、
こうなんだろうな、溜まってる、
うんうん、
その時間が結構多かったんですけど、そういう時間がまあ結構一番楽しかったっすね。
はいはいはい。え、昔から音楽やってたわけじゃないですか。
昔っていうのは、
例えばその幼少期、小学校中学校とかで、
はい、
ラップとかやってたのかなっていう、音楽を触れてるその生い立ちだったのか、
あ、
結構気になるなと思って。
中学校の時とかはに、この言うたらその iPhone とかで、はい、YouTube 開いて、
うんうん、
この僕ジブラさんが当時めっちゃ好きだったんですけど、そのジブラさんの YouTube、 今ほどそのインストゥルメンタルとかもネットにないわけっすよ、当時中学生の僕の時。
そういうことですよね、はいはい、
でそれでもまあ限られたあるやつを流して、
うん、
ちょっとこれで俺リリック書くわとか言って、
はいはい、
友達の家でこうイヤホンつけてこうリリック書いてそれを iPhone で鳴らして、あの俺ラップしてそれを友達が動画撮ってるみたいな遊びはしよって、それを、はい、俺の幼馴染この間持ってて、
はいはいはい、
うわクソガキやな俺ってめっちゃ思ったですねいや、やいよること何も変わらんわ
そっか、じゃあその時からずっとやってたんだ、
はい、
戻して。え、だって最初に中学時代のかな、ジブラの 結婚と理想と現実、
はい、
これを聞いた。
そうそう、小学生ぐらいですね。
小学生ぐらいか、
はい、
が入りだったんですか。
入りです。
千倉さん入りって結構ごついですね。
ごついですか。
わかんないけど、はい、結構ごついのかなっていう。
ちょ恥ずかしいですね。
いや
恥ずかしいですね。
タイトルが小学生が聞く曲のタイトルじゃないですよね。
いやそれが結構、うんうん、まあ言ったらその結婚と理想の現実が入っとるアルバムを、
うん、
まあ聞いた。でその中で一番その印象に残ってた曲が結婚と理想の現実とかミスターダイナマイトって曲があるんですけど、
はいはいはい、
とかがまあ印象に残ってて、
うんうんうん、
っていう感じですね。
なるほどですね、
はい、当時僕全然ヒップホップとか聞いたことなかったんですけど、
はいはい、
なんかこの曲は結構When we go, when we go ってフックで言うんですけどなんか当時の俺からしてもなんか何言ってるか全然分からんけどなんか When we go かっこいいなみたいな感じからこう徐々に入っていって
なるほどですね、
はい、で DVD とか、
はいはいはい、
この貸してくれて親父が、うん、でそれを見たらうわすげえなライブの映像とかみたいな、
はいはいはいはい、
はい、でそこからなんかその流派 R っていう番組がヒップホップ、うんうんうん、あの地上波であるんですけど、はいはい、
今もやってんのかな。
今もやっとるです ね、
そうですね。
さ去年僕インタビューで出演させていただいたんですけど、
はい、
それとかもまた親父に教えてもらって、はいはい、言うたらでも深夜の1時半とか2時ぐらいにやってた番組なんですよ、ね、
はいはい、
でこう頑張って起きたりとかこのビデオ入れてこう録画したりとかしてこう見るみたいな、
はいはいはい、
楽しかったですね
そうやった、はい、そういうあれだったんですね、
はい、
なるほどね。それでまあちょっと中学生時代に父親が亡くなった。
そうですね、中学生ぐらい、
中学生ぐらいの頃、
はい、
それはどういうなんで亡くなっちゃったとかって話してますか。
僕その親父が亡くなったのは、
うんうん、
理由知らないんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。この小学、
うん、
それこそ4年生とかぐらいにいきなりその、はいはい、だから生まれてからこの小4までの間は、
はい、
家に親父父親はいなかったんですよね。
あ、そういうことか、
はいはいはい、でその時にこうと登場したんですよ。
急に
まあ多分、うん、おかんと親父のことも流れがあって、
はいはいはいはい、
で僕からしたらもういきなり登場したみたいな感じじゃないですか、
はいはいはい、そうですね。
で登場してめっちゃおもろいやんみたいな、あ親父やんみたいなでこうヒップホップ聞かせてくれたりとかこういろいろドライブ行ったりとか、はいはい、いろいろ遊んでて引き続き、
はいはい、
で中2ぐらいまで遊んでて、
はい、
そしたら友達とかがお前の親父めっちゃおもろいなみたいな、
はいはいはい、
結構人気者で、俺も友達とかと一緒におるときに暇になったら、
はい、
ちょっと親父連絡してみるみたいな、
はいはいはい、
しようぜしようぜみたいな
そういう感じだったんだ。
そういう感じ、結構人気者でファンキーだったんですけど、
は
い
は
い、で中2のときにその僕と友達でこのオレンクで遊んでるときに、
はい、
親父に電話したんですよね。ほじゃ、うん、もうずっとこの音信不通なんですよ。あれみたいな、
はい、
でいよいよ怪しいなと思ってこの親父の家族とかに電話して初めてしたんですよ、
はい、
そしたらいやこのそれが多分7月とか8月とかあったんですけど、はい、電話したのがそのつい最近の3月に亡くなったよみたいな聞いて、みたいな、うせやんみたいな、
あそういう感じだったんだ。
そうです。でカチーンみたいな、
はいはいはいはい、
って感じですね。なんでなんで亡くなったのかわからんし、うん、僕が今この親父の墓と思って一挙る墓も、うん、ほんまに親父の墓かどうかもちょっと正直わからんのですけど。
そうなんですか。
いやそうなんですよね。言うたらそのお墓っていう感じじゃなくて、
はいはい、
このお寺とかでこう、
はいはい、
たくさんの、
人と一緒に、
はい、うん、っていうそのあれじゃないですか、施設というか、うん、お墓っていうんですかね、うん、そこに入っとるって聞いたんで、まず名前がないし、
うん、そういうことか、
はい、で、うん、僕その直接教えてもらったっていうわけでも間接的やから、
はいはいはい、
でももうそれを信じるしかないというか、
まあ、そうですね、
はい、
確かに
今はそれを信じとるから、まあ、そこにこう勢いですね。
っていうみたいな。
はい。
なるほどですね。その後、まあそのお父さんといろいろあって、まあお父さんがヒップホップの入りだったと思うんですけど、
はい、
そこから高校生になってラグビーとかもやってたんですよね。
はい。
それはいつから ラグビーやってたんですか。
ラグビーは高1からですね。
うん、高1からなんだ。
はい、
あ、高1なんだ。
はい。
あ、結構じゃあ高校生入って始めた感じだったんですね。
高校生から始めました。
で、どんぐらいやってたんですか。
やってたのは高1だから高2の手前の高1、
はいはいはい、
高1の冬まで、
はいはいはい、あ1年ぐらいだったじゃ
あやってたんですよ、はいはい、言うたらそのそうですね、まあ膝を怪我したんですけど。
そうですよね、
はい
はい、
で膝を怪我してそうですね本気で バリバリやってたのはそれぐらいの期間ですね。そこからまあちょっとずつフェードアウトしていくみたいな
感じです。はいはいはいはい。え、急に怪我しちゃったんですか、膝。なんかやっててとか。
試合中ですね。
あ、そうなんだ。
はい。
うわ、エッグ。
いや、でも全然その、なんていうの、その時とかは、やっぱ僕本気でそのラグビーやってたんで、その気持ち的には、うん、もう言うたら僕のライフスタイルには、もうラグビーなくしてはないみたいな時代なわけですよ、僕の当時の時代。
はいはい、
だから、ラグビーを本気でしてるから、はい、その、なんて言うんだろうな。それでもバチンとこう、試合中に膝切れても、あ、歩けんわ、みたいな。ガクガクなる、みたいな。ってなって、あ、もうこれやばい。ほんでも監督にバー言われて、はい、山も出ろ、みたいな。うん、なんで、休んどけ、みたいな、
はいはいはい。
うわ、これ多分相当やばい気がした気するわ、みたいな。
はいはいはい、
でもめっちゃ悔しかったっすね、その時は。
うんうんうんうん、
悔しかったっすけど、でもまあなるようになるか、みたいな。
うんうんうん、
感じで、この、まあ、手術とかして、
はいはいはい、
でまあリハビリとか、まあ、全治10ヶ月ぐらいの怪我だったんですよ。
はあ、まあまあっすね、それ。
そうなんですよね。
10ヶ月。
10ヶ月です。で、こう、言うと半年ぐらいこう装具つけなあかんくて、たまにいると思うんですよ。こう東京の駅とかこう歩けたりしたら、こう装具つけとる人とか、松葉杖つけとる。まあ、言うと、ああいう感じっすよね。
そういうことか。
はい。
はいはいはいはい。うわぁ、ガチな怪我。
まあ、戦いの証っすね。
そういうこと
っすね。戦った証っす。
戦った証だ。
はい。
で、そっから、はい、でも高校でラグビーで怪我しちゃってからできなくなって、
はい、
学校にも行けなくなったみたいな。行けなくなったみたいな。
はい。
そういう感じだったんですか。
そう、学校も行かんくなってですね、はい、このそう言うたら結構、まあ、徳島の中でも、ま、ちょっと頭いい学校だったんですよ。まあ、新学校って言われるんですけど、
はいはいはいはい、
よくわからないですけど、
うん、
でそこに、はい、そのなんて言うんだろうな、もうそこでラグビーがどうしてもしたくて、
うん、はいはいはい、
でも頭ある程度勉強できんかったら入れんみたいな、うんうん、でその当時の僕の学力では無理みたいな感じやったんですけど、そのもうマジ1ヶ月2ヶ月もう死ぬ気で勉強して、死ぬ気で勉強したらギリギリ入れたんですよ。ラッキ
ーそうなんだ、
はい、でそこからこうラグビーだから、ラグビーするために勉強したみたいな感じなん
ですよ。そういうことか、逆にね、
はい、でもそれやのにラグビーできんくなってもうたら、
確かに、
俺ここで数2とかなんか物理とかなんか学んどるけどみたいな、これ役に立つんかなみたいな、
うん、
なってきて、いよいよ、
うんうんうん、そうっすよね、
なんかしたいこととはちょっと違う気がするみたいな、
はいはいはい、
でそのラグビー始めたぐらいの同時並行で、言うともう中2ぐらいからラップっていうことはすごい興味があったんで、はいはいはい、自然とそっちにシフトしていった感じですね。
なるほどっすね、
はい、
待って、ラグビーをちょっと戻っちゃうんですけど、ラグビーを始めたいと思った理由とかってなったんですか、はい、なんかあったんですか、そのきっかけというか。
はい、は中3の時に、
はい、
僕の幼馴染がスポーツ推薦で、
はい、
その僕が行ったこの学校にもう決まっとったんですよ、ラグビーで入るっていうの、
はいはいはい、
でそこの学校対、まあ、徳島の強豪校、
はいはい、
がこの花園っていう、はい、まあ、花園わかりますか、
聞いたことある気がするです、ね、まあ、結構でかいあのラグビーの、
そうそう、ね、野球で言うたら甲子園みたいな感じです、
はいはいはい、あ、そういうことだ、
わかるですか、
はいはい、
その感覚、
はいはいはい、
でその花園行くための徳島予選、
はい、
でその強豪校対僕がこの行った学校、はいはい、でこっちの強豪校はもう多分約10年連続優勝、
やば、
でもどういうこと、もう毎年行ってるみたいな、花園に毎年行ってるみたいな感じやったから、その会場、ほんで、言うたらその幼馴染に誘われて、じゃあ応援行こうぜって言って、はいはいはい、まあいいよ行こうぜって言って、行ったんですよ。うんうん、でも会場の雰囲気、ムードとかも、言うたらもう強豪校勝つでしょ、みたいな。
まあそう
です
ね。
楽勝でしょ、今年も、みたいな。みたいな、ここ雰囲気なわけですよ。うわ、すげえ、みたいな。でもその中で、勝ったんですよ、はい、この僕が行った学校がね。
マジ？
歴史で何年、約10年連続をこう、まあ、覆した瞬間だったわけですよ。
はいはいはいはい、
うわーってなるじゃないですか。
なるっすね。
すげーみたいな。で、言うたらその地元の先輩とかもそこで、この、そこの高校進学してて、そこでラグビーしてる人とかもいらっしゃったんですよね。
うん、
言うたら中学の時の先輩とか。
うんうんうん
う
ん、
うわ、すげーなーってなって、
はいはいはい、
で、それがきっかけですよ。あ、もうその瞬間に、あ、もうここでラグビーしたい、みたいな。
へー。
おもろそう、みたいな。でも死ぬ気で勉強したっす。
すげえな、
はい、
でそれを見て感動して死ぬ気勉強できるっていう、そのなんていうんですかね、行動できるのがマジすげえなと思うんですね。
あざっす。
すげえな。
今になってちょっと気づ、ああそうですね、でもそういうの大事っすよね、
うん、
結構昔からそういう感じっすね。
そういうことか、
はい、
結構 集中してこれやるって言ったらもう最後までやりきるみたいな、結構そういうタイプ。
はい、やりきりたいですね、最後までは。
あ、なるほどですね。
ちょっとつ申しんやと思う
す。ちょっとそういうことだ。はいはいはい、そういうタイプですね。はい、いやでも感じるっすね、話してて。
感じるですか。
はいはいはい。めっちゃもうまっすぐガーって進むタイプなんだろうなっていう。
勢いが。勢い余っちゃって。
余っちゃって。
このインタビューに収めれるかどうか、アイザックさん。
勢いがね、余りすぎてね、はい、ちょっと頑張ります。
お願いします。はい、
そっか、ちなみになんですけど、
はい、
そこからラップを始めて、はい、最初はフリースタイルですよね、
はい、
要は、
はい、
フリースタイルを考え始めてみたいな。
そうです。
それはどういう練習方法とかしてたんですか？
この高校の時の友達とかに、まず僕がこうヒップホップっていうジャンル、うん、音楽とかこうフリースタイルっていうのがあるっていうことを、まあ、伝えていったんですよ、
うんうんうんうん、
で僕が宿とか県外行っても言うたら僕怪我してるから、
うんうんうん、
練習とかほぼ参加できんけど、
はいはいはい、
みんながこの練習終わった後その宿舎でこう寝る時間とか、
うんうん、
こう飯食う時間とかのそういうフリーの時間あるじゃないですか、
はいはい、
そこは言うたらもう遊びなわけです。遊び感覚は。だからそことかで結構僕がこう伝えて、
はい、
そしたらこの全員が全員このアンテナにビーンって反応するわけじゃないんですけど、
はいはい、
この一定数こう反応する人がおるんですよ、友達が。
はいはいはい、
でめっちゃおもろそうやん、
はいはいはい、
で言うたらちょっと頭いい学校やから、
うんうんうん、
このごっつ頭いい友達とかからしたら、はい、インおもろみたいになるわけですよ。
なるほどね、
こういう感じでインなんやみ
たい
な。
はいはいはいはいはい。
頭がいいがゆえに。
そういうことか。
そう。だからそういうのもまたおもろくて、でもヒップホップでおもろってなって繋がるわけやし、じゃあちょっとフリースタイルしようぜみたいな。
はいはいはい、
で僕も全然鼻くそなぐらい下手くそだったんですけど、でもそういう時からこう一緒にやってとか。でも次第に僕がちょっとヒップホップにこう情熱を注ぎ始めて。うんうん、こうやってヒップホップストリートでこうフリースタイルとかサイファーとかしてる人のところに行きたいってなって、
うんうんうん、
僕そのツイッターとかその YouTube とかでディグったんですよ、
うんうん、
ほんだらその徳島でサイファーしているこの年上の方々ラッパーがいるっていうのを情報掴んで、熱みたいな、こんなかっこいい人徳島おるみたいになって、やばーみたいになって、でそこも DM 送って、僕行きたいですみたいな、最後したいですみたいな、はい、でそこからその人たちとリンクアップして、
はいはいはいはい、
高校行きながらっすかね多分、
はい、
でそこで言うたらたまにサイファーしてる時に僕も行ってみたいな、
うんうんうん、
こうフリースタイルしたりとか、
はいはい、
たわいもない話したりとか、
はいはい、
そういう感じでこう始まっていったですね。でそのうち自分がこう主催してこうサイファーをしたりとか。
へえ、自分で主催したんだ。
そうす。ゆくゆくはそのゆくゆくはその自分で、その先輩が、
うんうん、
まあ、徳島からちょっとおらんくなるみたいになったんですよ。
うん、
でもその先輩がまあ言うたら主催というか、
はいはいはい、
その人がやってるから集まってくるみたいな感じだったんですけど、この人おらんくなるってなって、
うんうん、
ほしたら俺もサイファーできんやんってなって、
うんうん、
どこでしたらいいんだろうってめっちゃ考えたんですけど、
うんうん、
で僕の友達同い年とかでも結構ラップしてる友達、ヒップホップしてる友達多かったんで、
はいはい、
こうみんな誘って、
うんうんうん、
毎週水曜日だったかなとかに、徳島駅前で集まってスピーカー持ってって、みんなでラップしようぜみたいな、おいいねみたいなって、でそうバーってみんな集まりだして、自然と結構いろんなところから集まるようになってきて、
はいはいはい、
この市内だけじゃなくて、
うんうん、
そうですね、そういう感じでサイファーとかフリースタイルはしてました。
え、どんぐらい集まったんですか、その最大規模で。
え、サイファーですか。
サイファー、
いやでもそんな10人マックス10人ぐらいかな多分、ストリート、
そういうことか、ストリートサイファーみたいな。
はい、
え、そのストリートサイファーのルールってどういう感じなんですか。バトルするんですか。
あ、バトルとかもやるし、
はいはいはい、
こう円囲んで、
はい、
こうなんていうマイクジャックじゃないですけど、
はいはいはい、
こうひたすらラップし合うみたいな、とかセッション
っ
すよね。
はいはい、ってことですよね、
はい、
だビートの真ん中かけてみたいな、俺行くわみたいな、こう蹴って4章ずつ蹴って4、8章ずつ蹴って次みたいな。
そうっす。
なるほどね。
そうっす。
それどんぐらいやるんすか。
時間っすか。
時間
はもうありえんぐらいしょったっすねもう言うたら17、18なんでその時の俺らの遊び方なわけっすよ。
あ、そういうことか。
これが一番楽しかったしこのなんて他の人とかだったら言うたら、まあ部活しよう子もおるだろうし、バイトしよる子も、バイトももちろんしよったですけど、
うんうん、
バイトしよる子もおるだろうし、
はいはい、
まあ、人それぞれみんな遊び方がある、ゲームしよる子も、ね、みたいな。でも俺らの中ではもうそれが一番イケとったし、
うん、
でも一番楽しかったんで、いやマジで俺らマジでめっちゃイケてるわみたいな俺らの遊び方イケすぎみたいなみたいな感じで集まってましたね多分みんな。
なるほどね、はい、すげえな。何時間も寝てたんだやっぱ、
はい、もう大雨とか台風の日とかでもカッパ来てバイブス高いやつらはその時だけはめっちゃ人少ないんですけどバイブス高いやつら傘さしてて俺もカッパ来て原付でファーン
マジっすか、はい、すげえなバイブス高いな。
バイブス
すげえな、まあ、ストリートでやってるそれぐらいのバイブスなんてできないのかなやっぱ。
そうなんですかね。僕はでもそういう感じっていうか、はい、やろうぜみたいな、
うんうんうん、
でついて誰か来るってなったらついてきてくれるってなったら、はい、俺も行くみたいな。でも一人ではさすがにやらないですけど、はい、まあ俺も暇なんで暇だったんでその時は、は
い、そっかそっか。えでもそれはじゃあもう本当に友達の中でなんか練習してったみたいな感じですか。
はい、
そういうことか。
サイファーとか
結構あれですよ。だって UMB 徳島2017年から、
はい、
3年連続
そうですね
徳島優勝ですよね。
はい、
やばくないですか。
いやバチバチですね。
バチバチですねえその時どうだったのかちょっといろいろ聞きたいんですけど。
いやその時は結構家でそのサイファーとかしてたりとか、はいはい、でそのままサイファーすもうするようになってもう言うたらもう1週間に1回絶対友達と会うんですよ言うたら、はいはいはい、その決められた日に絶対友達と会うんですよ、うんうん、でもうラップして最近こういう曲聴いとうとか、うんうん、最近作った曲を聴かせ合ったりとか、はいはい、言うたらフリースタイルするだけの場所ではないんですよね。
うん
こうみんなでこうこのなんたまり場、
はいはいはい、
タバコも吸うしコンビニで飯も食うし誕生日だったらこう、はい、あのコンビニでケーキ買ってきてバチャーンとかもその場でするしみたいな、なんかそういう、はいはいはい、アットホームな空間だって。
なるほど。
でそのまま僕その言うたら徳島のそのイベントしてるサウンドバーに、
は
い、その先輩とかにあの連れられてじゃないけどイベントしてるらしいみたいな感じで、はいはいはい、連れてってもらったりとかしよったんですけど、である日その僕が初めて行ったクラブ、
うん、
クラブっていうかイベントがそのレゲエのイベントやったんですよ。
おうおうおう。
でこのゲストもたくさん来られてて、うんうん、ビッグマンの人がでパンパンだったんですよね、はい、でやっぱ入場代も言うたら3000とか4000とか、
うんうんうん、
で僕17とか18とかって、まあ、言うたらもう昔ほんまマジで金なかったんで、
まあ、そうですよね。
いやこれイベント行くにまず3000はちょっと高すぎるみたいなねえ昼飯3回食えるみたいな感じじゃないですか。うわやばいみたいな。でそこの主催の人がレゲエ DJ で、
はいはい、
マット K さんっていう人なんですけど、はいはい、これマット K さんがこのあのマトケイさんみたいな、名刺はあって、はい、マトケイさんみたいな、ちょお金ないっすみたいな、でも中入りたいっすみたいな言ったら、じゃあほなお前なんかお客さんを何人やったかな10人かな、うん、5人か10人、
うん、
僕と2人で5人か10人連れてきたらタダで入れたるわみたいになって、僕ストリート歩きまくって多分その5人か10人こう決められたボーダーライン連れてきたんですよ、バーンってそしたらおティースト熱いみたいになってお前ら熱いなみたいになっておいいいよみたいな、約束を守るわみたいになってあざっすみたいなでそれで一旦が初めてのクラブというかイベント、
はい、
でレゲエでそうめっちゃダンスしたりとか、
はいはい
はい、でそういう感じでその徳島のシーンに溶け込んで僕は行ったんですけど、
はいはい、
自然と僕もちょっとやっぱでちょっとライブも始まってきて初めてのライブもし始めて、
はいはい、
やっぱ音楽ヒップホップ面白いなっていうか楽しいなっていうか気づき始めて、
うんうん、
で主題とそのイベントをするようになっていったんですよ自分が主催で。
自分で、はあそうなんだ、
はい、でそれの、一発目自分がやったことは言うたらその僕のお兄たちが、はい、このナイトのイベント、うんうん、夜のイベントっていうのはもうやっとるわけですよ。
確かに
このレギュラー帯でやっとって、
うんうん、
そこにいきなり僕ヤングな俺が、
うんうん、
このナイトのイベントをしても、うん、やっぱそのお兄たちの遊び方の方が絶対アダルトやしそっちの方が絶対なんだろうムードに合っとる、
はいはいはいはい、
で俺まだまだヤングだったんで、うんうんうん、だったら MC バトルのイベントをしようと思って。
ああそういうことか、
はい、で昼間からその同じ場所で、
はい、
そのマスターと、話して打ち合わせして、うんうん、ほんでイベントを開くようになったんですよ。
あそういうことか、
はい、それが初めての主催ですね。
主催だ、
はい、
で MC バトルのイベントを、
はい、
結構やってたんですか。
はい
結構やってたんですか。
ボリュームどれぐらいやっとったんだろうね。結構やっとったよね。5か6ぐらい。ボリューム5、6ぐらいまでは。
結構やってるっすね。
下克上っていうその
下克上
イベント名なんですけど。
はいはいはい。
いい名前っすね。
いいっす、今名前っすね。
はい。
そっかそっか。なるほどね。はい、でそれで MC バトルやり始めたのか。
はい。
なるほどね。で自分も MC バトルもやる出てみたいな。
そう、あその主催、
うん？
主催では僕はもう司会だけっすね。
おお、そういうことか。
はい。ライブはするですけど。
はいはいはい。
でこう やっぱ賞金もあるし、
うんうん、確かにね。
でこの勝ち取ったらライブもできるみたいな。
ああ、そういうことか。
はい、そういうシステムっていうか、はいはいはい、ルールというか、まあ、趣旨っすよね、イベントの、うんうんうん、それでやっぱ次第にその最初徳島だけで始めたのが、こう次第にこう大阪とか関西とか、はいはいはい、滋賀の方とか、あと、まあ、言うたら四国、うん、香川、愛媛、高知とか広島とか、うん、まあ、その辺までのあのプレイヤーたちもこのイベントのバトルに出るために
マジ
こう来てくれたりとか、
すげえ。
で京都の人がかっさらった次の、ボリューム次の回は、うん、言うたらゲストでライブみたいな、
はいはいはいはいはい、はい、
みたいなのがこういい感じにこうつながっていって、はい、たくさん来てくれました、友達が。そのおかげで結構友達も増えたし、
はいはい、そうっすよね、
はい、
すげえな、自分でイベントとはすってるっすね。はすってるって言い方が悪いから。
そうっすね。
い
やでもまあ、友達と結構ご飯食べたりとかしました。は
い
はい、その。
そういうことか。
はい、
すげえな。自分でイベントやるラッパーってまあまあ少ないですよね。
今は絶対少ないですね。
ですよね、はい。当時はでもそれをしなきゃいけなかったのか。
いやもう当時はもうそれしかすることなかった。いや、することなかったって言い方は変ですけど、うんうん、ここまでその言うた TikTok とかも存在してないし、まあ、
そうね、
YouTube でその MV 上げれるっていうのも言うたも画面の向こうの話やし、
確かに確かに、
でそのサブスクとかもギリこう始まったぐらいなんで、
なるほどね。
そう、その当時やったら僕 CDR にデモ CD 作って、
マジ、
はい、この MacBook Air みたいな、はい、昔のやつってこう CD 入るじゃないですか、 MacBook に。
そう、入るっすね、入るっすね。
あのタイプのやつを僕貯金して15万ぐらいで買って、はい、でそれでもう一枚一枚ダビングっていうんですかね、はい、こう CDR に僕のデモの音源を入れて、はい、でこうサインみたいなの書いて、曲順書いて、はい、でそれを一つのパッケージしてそればらまいたりとか、それ2枚ぐらい作ったんですよ。
すげえな、マジっすか、はい、それが高校生の時。
高校ぐらいですね。
すげえな。
10代。
10代からそんな動いてんだ。
はい、結構そういう感じです、僕は。僕のスタイルです。
僕のスタイルです。僕のスタイル、
はい、
いやでもそういうの結構重要ですよ。なんかやっぱそのなんかこれを見てくれてる人とかも結構そのラッパーが多くて、
はい、
20% 視聴者の人がラッパーなんですけど、結構みんなやっぱその
僕もっすね。じゃあ
そうです、そうです。みんなこのラッパーとしてもっともっとやっぱ知名度上げたいとか自分の曲を、はい、知ってもらってた人もいると思うんで、
あ
このストーリーというか、うん、ティーストクのこの話はめっちゃ参考になるんじゃないかなと。
実力っすね。実力主義。
なるほどっすね、はい、え、それで UMB に出て、
はい、
それで、
そうですね、それでその流れというか、もうなんだろうな、もうほんまにふっと、
うん、
てか地元だと僕は思ってるんで、
はいはい、
その誰に聞いても、
うんうん、
もう誰に聞いてもあってもいいっす、
うんうんうん、
地元の人とか、うん、そのなんだろうな、僕はやっぱその地元の大会、言うたらその2016年はあの徳島予選っていうのがなかったんですよ、
はいはいはい、
でその四国予選っていうくくりやって、
あーそういうことか、
4県で1つに予選しかなかったんですよ、
はいはい、
で僕はその2016年の四国予選は愛媛県だったんですけど、うんうん、その愛媛県には行ったんですよ、
うんうん、
だからベスト4ぐらいで負けたんですよ。
お、
要は悔しいみたいな、
うんうん、
でその翌年についにこの徳島でもあるし香川でもあるし愛媛でもあるし高知でもあるってなったんですよ、
別々で、
はい、はい、ついに来たと思ってこれ絶対に俺取るわと思って
はいはい、はい、
絶対取ったらっていうか、いやそれ取らんかったら話にならんでしょうと思ってもう本気だったっすね、うん、ほんだらそのやっぱ UMB ってこの結構千葉知ってたというか、なんだろうな、やっぱそのチャンプになりたい人がやっぱ県外とかからも来るわけですよ。
あーそういうことか。
徳島の予選だったら取れんじゃねえじゃないけど、言うたら関西とかからも、
はいはいはいはい、
言うたらこう来てくれるわけですよ、徳島に。
そういうこと ですね。
はい、チャンプになるために。
うんうんうん、
で、それの中でも、バチバチにかましてやったっすね。
そういうことか。
はい、
徳島の誇りをかけて。
はい。
なるほどっすね。
はい。
で、2017年、徳島優勝。
はい。
で、2018年も優勝っすよね。
はい。
で、2019年も優勝。
19も優勝っす。
3年連続。
3年連続。
UMB で。
はい。
2017年から3年連続だったっすけど。
はい。
その27年。
はい、
で全国大会初めて行って、
はい、
そっからはどういう感じで動いてったんですか。
2017から18ってことですか。
そうです。
2017から、18年はずっと音源作ってたですね、
はいはいはい、
でまず2017年の UMB に行くまでは、
うん、
そのデモ CD は作ってたんですよ、
はいはいはい、
その CDR に焼いたやつを持ってったりとか、2017年の時は、で、まあ、その決勝の現場、2017年の決勝年末東京の時に、やっぱそのちゃんとパッケージしてその CD を売ってるアーティストの方であったりとか、あの T シャツ服を作って売ってる方であったりとか、やっぱそういうのを見て、すごい刺激を受けてかっこいいなと思って、だから2018年、次の決勝は絶対その僕もちゃんとお金をいただいて、あの1枚渡せるようなあの CD の作品を、まあ当時は CD だったんで、もうサブスクっていうのがまだなかったから、作ろうと思って、2017から2018の間はそのひたすら音源を作ってましたね。でその時に作ったんが、当時僕あのビートジャックにめっちゃハマってて、でそれでその当時のそのメインストリームの、あの海外の曲のインストとか、あとはまあそのスタイルのあるインストとかで、まあ10曲11曲のやつをパッケージして、作ったんですよ、ビートジャックテープみたいな、パーポーガーデンっていうんですけど、
パーポーガーデン、
それはもうストリートだけで300枚ぐらいしか吸ってないんですけど、それをまあ2018年の決勝までに作って、で2018年また決勝、まあ優勝して、徳島予選優勝して、で2018年決勝持っていって、で次2019年には、言うたらビートジャックなんで、まあ言うたらリミックスじゃないけどリミックスみたいな感じなわけですよ。なんでそのオリジナルのビートでその作品を作りたいっていう衝動に駆られて、でそっから18から19の間はオリジナルのビートで曲を作っていって、
なるほどですね。
で2019年の時にこのフィジカルの CD を持っていけたか持っていけてなかったかっていうのはちょっとよく覚えてないんですけど、でもそのアポストロフィーっていう、その紫のデザインのジャケット、ファースト EP を、まあ、2019年ぐらいにリリースしてみたいな感じなんで、この2017年初めて UMB でその3000人ぐらいいるそのステージでマイクを握ってパフォーマンスをするわけじゃないですか、バトルでどんなもんやみたいなじゃないですけど、まあそういう気持ちのぶつかり合いもあるし技術もあるしみたいな、でも確実に僕の声がマイクを通してこの3000人の耳元と心にバーンって刺さったのは事実じゃないですか、で刺した方が勝つわけじゃないですか、バトルって。その感覚に僕はすごい衝撃を受けたんですよ、やっぱ僕小箱でしか音楽したことなかったし、その当時の俺からしたら何なこれみたいな、ステージでかすぎ、ワイヤレスマイクみたいな
あそっかワイヤレスマイク自体が、そっか初めてだったんだ、
はい、
なるほどっすね、
そうです、ですごい可能性を感じた瞬間だったですね、僕のヒストリー的には。
なるほどね、
はい、
ちなみにビートジャックってどういうビートを使ったりとかしたんですか。
言うたら当時カーディー B とかがこうボーってこのメインストリームでガーンって来た時とかだったんですよ。あと G-Eazy のノーリミットとか、そうです、あとレイ・シュリマーのパワーグライドっていう曲があるんですけど、とかあと何があったかな、あと僕はしてないですけど A$AP Ferg のあの何やったっけな、うわ名前ど忘れした、マッダファッカーみたいな曲があるんですけど、コンプラかもしれないですね
まあ、はい、ちょっと YouTube 入れときますね、はい、なんか、はい、それでビートジャックして、
はい、なるほどね、ジャックしてパッケージしたですね。それはなんかその地元の先輩の DJ さんがその僕に勧めてくれたんですよ、
ビートジャックどうって。
はい、
あそうだったんだ。
僕その海外のヒップホップっていうのをあんま聞いてこなくて、その日本のヒップホップしかあんま聞いてこなくて、
そうなんだ、
はい、で最初は一番聞いたのがケンドリック・ラマーなんですけど、のグッド・キッド・マッド・シティっていうあのアルバムを初めてこの聞いたんですよ。でそれをもうひたすら鬼リピするようになってきて、で最初はもう何言おうか全然わからんし、なんか全然わからんみたいな感じだったんですけど、でもなんか聞けば聞くほどなんかその深みというか、US のヒップホップっていうか、言語何言ってるかわからんけど、そのかっこよさは確かに 伝わってくるもんがあるかもしれんみたいな、うんうんうんうん、気づき出して、
はい、
でその後にそのまた別の先輩の DJ さんが、はい、それでビートジャックシーヤーみたいな、シーヤーっていうか熱いでみたいな、補助しますみたいな、
はいはいはい、
から始まりましたね。
なるほどっすね、はい、そっかそっか。でそれは300円持ってって選手たちねすって持ってったってことですよね。
あ、そうそう、あでも年末に2000、300枚を全部持っていったわけではないです。
あ、そういうことか。
多分
そういうことか、
はい、
でも全部売り切ったんですか。
はい、
もうゼロ、手元に1個ないですか。
手元に1個もないです。
リミット。
リミット。
超レアなやつですね、
はい。
持ってる人いたらちょっとやばいんじゃないですか。
いや、めっちゃ熱いですね。
そうですよね。
超熱いと思いますね。
やば。
その前の CDR で、うん、白の CDR で、はい、のデモ CD とかも、はい、やっぱりストリートにはもうばらまかれてるんで、こう持ってる人とかたまにおるんですよ。
あ、そうなんだ。
持ってますみたいな。マジでみたいな。熱っみたいな。メルカリで売るなよ。
ウケんだ。なるほどですね、
はい、
で自分のオリジナルソング作って、で2019年にシングル Let's Get It
Let's Get It
Let's Get It が出たんですよね。
はい、
多分それぐらい。これが今一番多分あれですよね、今までの中で一番バズってる。
そうですね、一番ヒットしてるですね、
はいはいはい、
ヒットしました。
それはどういう感じだったんですか、その
流れですか、はい、このその火つく瞬間が3回ぐらいあったんですよ、はい、このレッツゲットイートに関しては、
うんうん、
で最初そのリリースした時も言うたらその結構反響があって、
はいはい、
おかっこいいみたいな、熱いみたいな、うん、でこう火ついて、でそっからまた横ばいだったんですよ、こうやって、
うんうん、
でそっからなんかなんでか分からんのですけど、またこの数字がバーンって伸び出したんですよ、ドーンっつって、
はいはい、それ原因不明なんだ。
原因不明です。なんか DJ さんがかけてくれたんか、なんかきっかけがよくわからんのですけど、まあ言うたら結構ライブしてたんで、ほんまに。なんでそういうのもあるんかなとかで、そう。で、そこから昨年、去年、一昨年かな、その TikTok でバーンバズって、この3回ぐらいこの火ついた瞬間がありますね。
なるほどっすね。
はい。でも TikTok が多分一番大きいっすね。
一番バズ的には大きいもん。
はい。
どんぐらいリアルな話、どんぐらいバズったんですか、その
TikTok ですか。
そう、
100万回ぐらいのやつが400万回ぐらいな感じですね。
マジっすか。
はい、
100万回が400万回、
100万、そうっす、100万回だったのが400万回に増えたす、この TikTok のバズでドーン。
やばくね。
やばいっすよね。
やばいね。だって俺も見てその、はい、なんかその動画を、
はい、
4.4 ミリオンみたいな、 YouTube でも、
はい、
マジみたいな。すげえ。
いや TikTok マジすごいっすよね。
すごいね。
これはまあ僕がすごいっていうか
いやでもそうじゃないですか。
そう、僕もすごいんですけど、うん、もちろんそうなんですけど、でもその TikTok もすごいっていうか、その振り付けしてくれた人もそうですし、
うんうん、
なんかたくさんみんながこう踊ってくれたっていうか、
うん、
まあ、そういうのがあるから広がったんかなとも思うし、うんうん、なんかそう、しかも僕この TikTok で切り抜かれたところが、うん、この普通曲とかだったらサビとかじゃないですか、フックとか、
は
い
はい、よね、
切り抜かれがちなんですけど、
う
ん、僕その2番、
うん、
2バース目の頭を切り抜かれとるんですよ。
こってかどこ、極上と神様どう思うですか、カッチャーですよね、
カッチャー、そう、
カッチャ
ー、そこが切り抜かれてて、うん、なんかそこも結構僕からしたら熱っていうか、
確かに
言うたらちゃんと曲聴いてなかったら、うん、そこ切り抜こうって多分ならんと思うし、
おそうかもしれないですね、
あここおもろいみたいになって、
はいはいはい、
でそのままこう切り抜いてくれて、こう振り付けしてくれてるから、そうそうす、だからその曲を知らん人からすると多分あそこが あそこの部分がもしかしたらフックってサビって思っとる人多分おると思うし
はいはいはい、はい、そっか、
そうそうそう、ほんでちゃんと YouTube で聴いたら、あサビちゃうねやみたいな、はいはい、これは何なんだろうみたいな不思議な感覚、不思議な現象が起こってますね、レッツゲリは。間違いなくクラシックやしかっこいい、
そうっすね、
僕も気に入ってる曲です。
かっこいいですね。そっか。え、それがローカルカンピオーネさんがやってくれたんですよね。
はい、そうっす。
そういうのとかは、でもたまたま別にその T ソー君側からオファーしたとかじゃなくて、
はい、
向こうが勝手にやってくれたってことですよね。
はい。
それでいろんな人が TikTok がみんなダンスしてるんだ。
そうなんですよ。
そういうことか。
はい。
どうすか TikTok のバズ。まあ多分それをめっちゃ体感してるから。ちょっとその意見を聞きたいんだけど、
はい、
結構、まあ、俺のコンテンツとかも結構 TikTok で知ってくれてる人が多くて、
はい、
やっぱ感覚的にそのアーティストが TikTok から受ける恩恵みたいなの大きいのかなと思うんですけど、
はい、
なんかそういうのって念頭に置いてやってとかしてるんですか
TikTok を、
はい、
動き方の中で
マーケティングとかで、
ああ
選んだだけ。
いや僕はそのあんま意識してなくて、はいはい、その僕はそのマーケティングとかもすごい大事やと思うんですよ、うん、それなんでかって言ったら、やっぱその僕はこうやって音楽を作るじゃないですか、うん、はい、でずっと音楽を作ってきよるし、例えばザック君だったらこうビデオを作ってるし、うん、うん、で、まあ、絵描きさんだったら絵を作ってるし、
うん、そう
ですね、でこうクリエイターってまあいろんな形でこの世の中にいらっしゃるじゃないですか、はい、でその作ったものを僕だったらこう作って、この日本中世界中の人たちの耳に届けるまでが僕の仕事やと思うんですよね、はいはいはい、一つの。でも僕が一番するべき仕事っていうのは音楽なんですよね。だからこの耳に届けることが優先順位的に上がっちゃうと、僕がしてることが意味わかんなくなっちゃうんですよね。
確かに確かに確かに。
もうピュアに僕音楽好きでこうやってるわけやから、そのビジネスもうほらもちろん大事やけど、その音楽をするっていうこのマインドとか感情にはマジで必要ないっていうか僕の中では。でもラッパーなんで、まあ、大事な時もあると思うんですけど、うん、でやっぱその耳に届けるまでが僕の仕事やと思うんで、うん、音楽を作るまでが仕事じゃないんですよ、はいはい、音楽を作ってこう人に聞いてもらってかっこいい、はいはい、ダサいっていう評価をしてもらうまでが僕の仕事やと思うんで、
うんうん、
でもその TikTok を使ってこのやりたいとか、何々を使ってこの曲を広めたいとか、はいはい、そこに関しては僕はすごい特別視はしてなくて、
うんうんうん、
このチームの人とか仲間とかがこの曲はこういう風にアプローチプロモーションしようと思うんやけどとか、はいはいはい、そういう話やったら、あ、お任せしますみたいな、うん、お願いしますみたいな感じで。
なるほどですね、
はい、僕そういうスタンスですね、
はいはいはい、じゃあ結構チーム作って動いてる感じなんですか。
チームは結構大事だと思います。やっぱチームって言うたら、その例えばそのクルーなのかとか、はいはい、なんかそのレーベルなのかみたいな話になると思うんですけど、うん、まあ、そういうこの固い話ではなくて、なんだろうな、この、まあ、目に見えないところでこのチームでおれるかどうかやと思うんですよ、うん、結構一緒におらんくてもこのチームだから、一緒におらんくてもこうちゃんとその動いて前に進んでいけるというか、
はいはいはい
はい、だって365日24時間チームの人間とは絶対一緒にいないじゃないですか。
そうですね、
はい、こう離れててもやっぱその次合致した時には、うん、この前決めたプランが前に進んでてとか、
はいはいはいは
い、やっぱそういうのがすごい僕は大事だと思うんで。
なるほどですね、
はい、それ意識して僕は行動するように心がけてますね、
はい、
毎日。
そういうことか。
はい、
どういう役割っていうか、どういう人がいるんですか、その自分のチームは、ティーストーンチームは。
あ、その制作とかですか。
制作とか、まあ、
でもすごいシンプルですよ。あのレコーディングエンジニアさんがいて、はい、でプロデューサーさんがいて、でラッパーがいて、終わりっす。
あ、そうなんですか。
はい、
そのじゃあそのこれをプロモーションしようと思うんだけどみたいなのはどういう、
まあ、言うたら僕もこの言うたら10その2017年に UMB 撮ってやから、うん、10多分言うたら2015年とか多分2014年とかには多分こう、
はいはい、
まあ、サイファー行き始めたりとか、
はいはいはい、
こうバイブス、まあ、行動を始めてるわけなんで、やっぱそのこれ僕の中でこう時代があるんですよね、
うんうん、
で言うたらそのサイファー行き始めた時の高校の時に一緒ラップしようってやつは当然今僕の横にはいないし、
うん、
やっぱ人それぞれね、こう僕はこうヒップホップ本気になってってとか、
はいはいはい、
まあ、そういうある中でやっぱ環境があるんで、
うんうん、
変わらない仲間もいれば、新しくワッツアップする仲間もいるし、
うんうん、
そういう感じですね。
そういうことか。
はい、なんでそのチームとかっていうのもやっぱどの時代にもチームはあるんですけど、
うんうん、
そうですね、僕のヒストリーはそんな感じです、うん、はい、
そういうことか。、はい、なるほどですね、
はい、
ちなみに、はい、そのなんか結構そのマネージャーさんとかは、
はい、
は結構そういうのも対応してくれるんですか。
どういうのですか。
なんか自分の、まあ、マーケティングのプランとか、じゃあブッキングとかそういうのかとか、結構自分で個人でやってる人多いと思うんですよ、今の世の中のラッパーとか。
はい、
でやっぱそのなんていうんですかね、その誰か一緒にやる、だからさっきチームの話したから、
はい、
その誰かと一緒に役割を分けてやるのって結構重要なのかなみたいな。
めっちゃ大事だと思うです。
そうですよね、
はい、やっぱ人っていう感じは、うんうん、人と人がこう成り立っとるみたいなのあるじゃないですか。 で、ね、でもほんまにまさしくその通りで、
はいはいはい、
こう人って僕もこの10代の時とかは、うん、 まあ、1人、うん、もう全部1人で完結させたいみたいな感じやったんですよ、
うんうんうん、
このブッキングの連絡から何から全部、はいはいはいはい、全部自分でしたいみたいな、うんうん、ビデオもとか、
はいはいはい、
あったんですけど、でもやっぱその僕今24歳でまだ若いですけど、うん、言うてもあと6年経ったら30歳なわけですよ。
そうですね、で
6年なんて一瞬じゃないですか。
確かに。
って考えたらこのチームで動いたら、まあ、例えば1年で終わるけど一人でやったら3年かかるみたいな。
はいはいはい、そういうことか。なるほど、ね、
分かるっすか。
言ってること分かるっすわ。めっちゃ
そういうことがありえるじゃないですか、うん、でも一人でやりたいっていうバイブス、
うんうん、
気持ちはすごい大事だと思うし、はいはい、ふつふつとマジでやってやる、まあ、だってジャパニーズって職人やから、う
ん、確かにね、
海外に戦うためには、うん、やっぱバイブスってソウルは職人じゃないですか、うん、だからこう突き詰めたりとかする人が多いと思うんですけど、うんうん、でもやっぱタイムイズマネーやし、
うんうんうん、
あの時間は限られてるから、
うんうん、
こう役割分担とかするのはすごい大事なことだと僕は思いますね。
なるほどですね、
はい、
そういうことか。
僕のスタイルは今そういう感じです。
なるほどですね、
はい、
めっちゃ参考になりますわ。
あざす
そっか、はい、なるほどですね。ちなみにこの間なんかまあプロデューサーとかって、
はい、
あれ常に同じプロデューサーつけてるんですか、それとも。
そうですね、まあこれからのちょっとティーストーンの動きを、
はい、
言うたらこのこのビデオが世に公開される時には、
うん、
はい、このザック君とのこのインタビューのビデオが公開される頃には、はい、ティーストの新しい曲が出てるはずなんですね、
はいはい、
でそれは言うたらまた新しいティーストンなんで。
ほう、なるほどですね、
はい、結構新しいティーストンで、はい、やっぱ僕もしたい表現方法とかやりたいことっていうのがちょっとずつ明確になってきて、う
ん、
自分のスタイル、
はいはい、
でそういうのをちょっとずつ明確になってそれを表現していこうかっていう感じで始まって1曲目なんで、
はい、
あ、すいません、
大丈夫です。
そういう感じですね、
うんうんうん、
でそれをちょっと結構楽しみにしてもらいたいです。
はい、
はい、
オッケーです。そのプロデューサーはいろんなプロデューサーですか、今回は。その次の作品は、
次はまあシングルなんですけど。
あ、シングルだ、
はい、次っていうか多分もう出てるやつはシングルで、
ね、
はい、でもプロデューサー僕ね、結構この日本のプレイヤーラッパーとかにこのたまにこう思うことがあるんですけど、
うん、
このプロデューサーっていうのをこう認識し間違えてるプレイヤーがおる、
ほいほいほい、
気がしてて。
聞きたいですね。
なんかビートを作る人って、うん、ビートメーカーなわけですよ。
そうですね、
わかるですか、
はい、
だからビートを作ってるだけでプロデューサーにはならないんですよ。
確かに。
でもこうビートを作ってくれたからプロデューサーって認識してる人がめっちゃ多いと思うんですよ。プロデューサーっていうのは、
うん、
あなたはこういうラッパーで、であなたはこういういいところがあってとか、
はいはいはいはい、
分かるですか、
分かるです、分かるです。
でこれはこういう感じで、
うんうん、
でビートはこれでとか、
はいはいはい、
でそのためにビートメーカーがいてとか。
なるほどですね、
分かるですか。本物プロデューサーって絶対そうなんですよ。
確かに、確かに、
はい、
そういうことか。
はい、
まあ、これはめっちゃ重要ですよね。
いや結構重要じゃないですか。
めっちゃ重要ですね。
テストに出ますね。
テストに出ますね。みんなノート取りましょう。これは。
ティーチャー、ティーチャー、
ティーチャー、ティーチャー。
あ、ティーチャー。
あ、ティーチャーですね。そういうことか。じゃあビートメーカーはいろいろ使うけど、今プロデューサーもいるんですか、一人。
はい。
ついてくれてるみたいな。
はい。
おー、なるほどですね。
はい。信じてます。
信じてる。
はい。
じゃあ新しいその動きとかもこの間出た曲からもうどんどんどんどん見えてくれるってことですね。
そうですね。もうそこから始まっていくんで、もう結構もうずっ。うん、ひたすら僕も曲作ってるし、
はいはいはいはい、
めっちゃ楽しいですね。だから早くこの世に出る瞬間、
うんうん、
すごい楽しみやし、
はいはい、
このなんだろうな、いい意見も悪い意見も、
うんうんうん、
全部こう自分の中でいいように消化して、
うんうん、
それをまたガソリンに変えていきたい、
はいはいはい、
で変える前に作ってるんで、言うたら、
あ、
この始まりで始まりで、
はいはい、
まあ、こっからポンポンポンポンと、
うん、
新しいティーストン楽しんでもらいたいですね。
はいはいはい、なるほどですね、
はい、
ですね。ちょっと変わっちゃうんですけど、
はい、
フューチャリング、
はい、
結構俺ワトソン、同じ徳島の、
はい、
ワトソン君とティーストン君のスター、
はい、
これ結構個人的に好きだって、
はい、
めっちゃいいなと思ったんですけど。
ありがとうございます。
ちょっとそれまずこれはもともと知り合いだったんですか、二人は。まあでもそっか、地元一緒だから知り合いなのか。
そうですね、
ずっと昔から一緒にやってたんですか。
昔からっていうのが、そのみんなのどういう昔からによるかによると思うんですけど、まあ言うたら昔からで知り合っとったって言ったら昔から知り合っとるし、でもワトがその 音楽にヒップホップに本気になるっていう瞬間、うん、始まった瞬間に僕がおったかって言ったらそうでもないし、
あそうなんだ。
でもその始まってからこう出会ったりとか、はいはいはい、始まる前にこう出会ったりとかっていう瞬間もあったりとか、はい、あの最高ですね。
最高ですね、
はい、
なるほどですね。え、ちなみにちょっとコーラスちょっと入っていいですか、ちょっとリリックだけ。
はい、コーラス、
コーラス、あフックですね。
はい、
寝てる暇なんてね、お金も眠らねえ、目を開け夢を見てる。これは結構いいラインだなと思うんですけど。
ありがとうございます。
え、これはどういうこと、なんか気持ちで書いたとかあるんですか。
やっぱ結構寝てる暇なんてないんですけど、
はいはい、
でもやっぱ寝るも仕事やと思うんで、
おいおいおいおい、
寝るっすね。でもやっぱタイミスマニーやし、
そうですね、
ほんまに寝てる暇ないぐらいこう動く時もあれば、うん、やっぱもちろん寝るんが仕事の時もあるし、うん、でもなんだろうな、その10代の時とかに比べると20代はもっと楽しいっていうか、うんうん、まあ、大人になっていく中で24とかマジ今最高なんですけど、でもやっぱでもこの先がちょっとずつ見えてくるじゃないですか、
はい、
あ次もう30とかなんねや、うんうん、あこの次40とかなんねや、
はいはいはいはい、
でこう予想っていうかある程度想像つくじゃないですか、
うんうん、
だから今24でできることっていうのは30になってからでもできないと思うんですよね、
うん、
今できることっていうのは、はいはいはい、
ってことかですね、
はい、
はいはい、
なんでマジ寝てる暇なんてないな、
はいはいはいはい、でお金も眠れないしなみたいな、
はい、お金も眠らねえっていうのはマジでこのヒップホップサンプリングなんですよね。
え、そうなんだ。
はい、このちょっとパッと忘れちゃったんですけど、はいはい、でもサンプリングですね。これ僕、刺激インスパイアがあって、はいはいはい、お金も眠らないっていうワードは、
はい、
絶対に使いたいっていうか、間違いないなってこう食らったんで、
はいはい、
それはスピットしました。
なるほどですね、
はい、
了解です、了解です。徳島の空輝くスター、大都会じゃ見えねえ、
大都会じゃ見えねえ、
徳島の空輝くスタース
ター。
次から次、生まれる地元のフットスター。
地元のフットスター。
はいはいはい。は、自分も含め、
はい、
アトソンも含め。
はい。
他にも結構いるんですか、徳島の。
徳島今めちゃくちゃすごいですよ。
マジっすか。
はい。あ、フットスターですか、ね。何を定義してフットスターになるかっていうのはちょっと分からんのですけど、でも僕はもうフットスターになったって自負してるし、
うんうん、
で、次僕がならなあかん姿ももう自分で分かってるし、うん、このやっぱりみんなこの立場っていうか役割があって、同じ人間は絶対いないんですよね、
う
んうん、同じ空間の中に、
うんうん、
で僕は思ってて、
はいはい、
でそこでなんだろうな、自分がやりたいこととか、うん、このするべきこととかまあいろいろある中で、うん、徳島言うたら僕このディスリーさんっていう愛媛、はい、ディスリーさんっていう愛媛の出身のラッパーがいらっしゃるんですけど、はい、僕はその方のライブを言うたら18とか17ぐらいで、
うんうん、
徳島のクラブでたまたま見て、
うんうん、
うわ四国出身でこんなかっこいいラッパーいんねやって俺正直めっちゃ食らったんですよ、
うんうんうん、
四国出身ってことはもうほぼ地元一緒でみたいな感じじゃないですか、うわすげえみたいな、
うん、
俺もほんまにやりたいっていうか、うん、俺も本気で音楽したいって思って、っていうあのディスリーさんがいたから僕はその可能性を感じて背中を追って音楽をして今にあるわけですよ。だからやっぱその先輩の上にはまだ先輩がいて社長の上には社長がおるみたいな感じで、
はいはいはい、
やっぱ絶対そうだと思うんですよね。
そうですね。
でやっぱスターがいたからスターが生まれてくるわけやし、
はいはいはいはい、
こうスターがおる場所にスターは絶対生まれてくると思うんですよ。
お深いですね、
はい、
なるほどですね。
で今そうですね、なんで僕は徳島とか四国のヒップホップシーンっていうのはそういういい連鎖が自然と起こっていくんじゃないかなっていうか、はいはいはい、起こるようにしたいですね。
やばいっすね、
はい、
なるほどっすね。めっちゃ個人的に好きなパートあってこれで、
はい、
あのね、そうだ、過去は未来でトントン、生まれた場所が貧乏でも自分の子供はボンボンだろ、これいいなと思って。
あざっす。
ここ上がったです。じゃあ歌ってもらってもいいですか。
いいっすよ。どこですか。はい、フック？
フック。フックじゃないですね。バース1っすね。星の数、欲しいもの半分に。
星の数の星ものハウメニ、星になる前にすべてこの手に、いびきかく暇あるなら詩を書き、マスを書くより体にお絵描き、今は口より行動、はは、過去は未来でトントン、はは、生まれた場所が貧乏、でも自分の子供はボンボンだろ、仲間が乗るポルシェみたいに走らすボールペイン、ペインペインペイン、高級車まだ乗れねえけど俺の曲は乗れるぜ、スクスクスクスク、ルールは破るけどマナーもらるなら守る、無法地帯の週末の夜、星になったあいつの分まで遊ぼうぜ、 I'm a teeth to the motherfucking stone、
yeah, yeah. いやめっちゃいいっすよね。
あざす。
なんか超上がるし、言葉遊びめっちゃおもろい。何個か好きなとこあって、
はい、
マスを描くより体にお絵描き、
はい、
とかそれも描くで、
はい、
踏んで結構タトゥー入ってるじゃないですか、
はい、
とか結構いいなと思ったし、これは結構俺最近なんかここ入れてないですか。
はい、
最近ですよね。
はい、
前入れてました。
前は入れてないです。
ですよね、
はい、
いつぐらいですか。和彫り。
あ、和彫りですね。
はいはい、
前っていうかそうですね、
いつぐらいに和彫り入れたんですか。
和彫りは入れ始めたんが、はい、去年の10月とか9月とか、
はいはいはい、
かなに左を入れて、
はいはい、
で右はこの間7時間6時間ぐらい、
マジっすか、
こうついてあと2時間なんで7月に完成しますね。
今月？あ、じゃあ来月か。
来月っすね、
で完成なんだ。
はい、右は完成ですね、はいはいはい、一旦。
え、何回に分けてあったんですか。
その時の僕のスケジュールによりけりなんで、はい、でもトータルちょっと忘れちゃったっすね、はい、でも何回かほんま5回か6回ぐらいはこっちは行ったと思います。
やばいっすね。
はい、やばいかな。
やばくないですか。あ、でもワブリってそれくらいかかるのかな。やっぱ
いや時間かかるもんだと思います。
ガチでワブリなんですか、あの竹のやつ、それとも
マシン。あ、そのマシンっす、マシンっす。
マ
シン手彫りの
手彫りはや
ばい、ね、方もいらっしゃると思うんですけど、
はいはいはい
はい、その堀内さんとセッションはまだしたことないです、はいはい、
なるほどですね。
はい、
そっかそっか。ちなみになんですけど、なんかちょっとこのちょっと調べてて、
はい、
めっちゃ猫が好きっていう、
はい、猫ちょうど
できて、
はい、
猫結構飼ってるんですよね。
猫、そう、実家が結構俺のおかんが、すごくて情熱が、うん、動物に対しての、うん、で、あの実家には猫3匹と、
はいはい、
犬2匹。
おお、結構いるな。
そうなんですよ。で全部その野良猫であったりとか野良犬であったりとか、
はいはいはい、
そのそういう部類の、
うんうんうん、
あのストリートチルドレン、
ストリートチルドレンね、
をおかんがこう家で助けてあげるじゃないですけど、
はいはいはい、なるほどですね。
でそのそうなんですよね、うんうんうん、まあそうだからおかんも結構それ以外にもこのストリートチルドレンたちをこう、
はい、
救ってあげてるんですよ。
うーん、
だから言うとそんだけじゃないんですよね、
はいはいはい、
言うと今3匹と2匹と5匹なんやみたいになると思うんですけど、はいはい、まあ、かける 2.5 ぐらいはこうおるんですよ。はい、
え、どういうことですか。
場所は違えど。
ああ、そういうことか。
そうなんですよ。そうですね、なんか当時は動物おりすぎやってみたいな感じで、このちょっと嫌な、嫌っていうか、まあ、はいはい、今僕がもう実家に帰ることは多分ないですけど、
うんうんうん、
でも当時やっぱ実家住んでたんで、
そうですよね、
いやもう動物おりすぎや、動物園やん家みたいなってやっぱなるじゃないですか。
そうですね。
でもこう離れてみて、
うんうんうん、
じゃあ僕がその実際におかんがやいよろぐらいに、うんうん、このストリートチルドレンたちを救うためにまずこの情報をゲットして、
はいはいはい、
で行動に移せるかって想像したら、
はい、
いや俺は多分できんなって思ったわけですよ。おかんすげえなみたいな。
なるほどね。
リスペクトマダーですね。
リスペクトマダーが出てきたってことですね、
はい、
なるほどね。え、でも猫派なんだ、犬派よりは。どっちかというと。
そうですね、結構猫、犬も好きなんですけど、
はいはい、
でも猫がすごい好きで、
はいはい、
この僕一人っ子なんですけど、
うん、あ、そうなんだ。
はい、で母子家庭なんで、うん、そのおかんと僕しかいないんですよ、その屋根の下には。
はいはいはい、はい、
で僕が小学生ぐらいの時にこの野良猫が、
うんうん、
あのオレンクに迷い込んできて、
はいはいはい、
で牛乳とかエセやったら、うん、もうオレンクに住み着くようになって。
あ、そういうこと。
はい、そいつコウメって言うんですけど、
コウメ
ちゃんは、
はいはい、
もうストリートなんですよ、
はいはい、
もうバチバチで、
うん、
メス、多分猫ってねメスの方が強いんですよ。
あ、そうなんだ。
戦闘能力、
気
性とか。
あ、そうなんだ。気性辛いんだ。
荒くて、でもバチバチなんですよ。言うたらその後にこの僕の家に迷い込んできたりとか、僕は小学生の時とかは、はい、野良猫こう虫取り網バチーンってこう言って子猫バチーンってこう捕まえて、猫好きやからもう一匹飼いたいみたいな僕なってるから、でバッ捕まえて、でおかんのところバーもお店おかんのところバー持ってって、おかんみたいなこう捕まえたん、これ買っていいみたいな、家でみたいな。そう、小5とか小6なんですけど。
そうなんだ、は
い、っていう感じで、こうこの孔明以降来たのがここトラっていう猫なんですけど、でトラとポンタと、うん、あとモモっていうのが来るんですけど、モモはまあ最近も言うとめっちゃ若いんですよ今、めっちゃヤンガンなんですけど、ポンタとトラがこう後をついてくるようにこうオレンクに来たんですよね、うんうん、だからそのオスなんでこの、まあ、去勢の手術みたいなのをしてて、でコウメだけはそのしてなかったんですよ、メスやしみたいな、なんでそのほなけんか分からんのですけど、このコウメがこうバチバチなんで、あのスズメとかをこのあやめて、そうコウメストリートのスズメあやめて、でこう口でくわえて家持って帰ってきて、このトラとポンタの前にポーンって置いて、どんなもんやみたいな感じの絵があって、
そうなんです、マジで。
ほんともうトラとポンタもへーみたいな、はーってなってて、うわコウメボスやな、
コウメ
ボスや、お前はボスやで。
うちの犬、実家の犬もコウメだわ。
こまじっすか、
コウメ、トイプードル、コウメって名前。
熱
い。熱いで。
コウメで繋がったっすね。
コウメ繋がった。
コウメ。
そうだったっすね。
はい。
それとさ、なんかちょっと話また変わっちゃうんだけど、
はい、
第一型糖尿病？
一型糖尿病。
一型だ。
はい。
一型糖尿病。
はい。
これはどういう糖尿病なんですか？
例えばまあ今こうなんか食べたりとかこうジュースを飲んだりとかすると、あの多分ザック君とかはこう膵臓の中の一部の臓器からこうインスリンっていうのがこう無意識に出てちゃんと調整してくれるんですよ、健康体で折れるように。で僕はその膵臓の中の一部のこうインスリンが出るところがもう機能停止かな、まあちょっと人よりかはもう動かんくなっとるんですよね。なんでインスリンがちゃんとこの 100% このパフォーマンスできないんですよ。だからこう計算して、はい、その外部的にこう注射をこうお腹に打つ
そうなんだ
みたいな感じなんですよ。でさっきなんかインタビュー中にピーピーみたい
なた、ね、
聞いたことない iPhone の音みたいになってたと思うんですけど、まあそういうとかはなんかそのセンサーっていうか、うん、あ今血糖値高いですよみたいな、あと血糖値低いですよとか、まあ、こう教えてくれるんですよ。 iPhone が物を言ってくれるんですよ、昔はもうそんなんじゃなくて、一回一回こう指先をこう圧迫して、で針でプチーンとか言って、でチーピューとか言って、でピューパッて吸って、で10秒待ったら血糖値が分かるみたいな。
やば
で、これをまた6時間後に測るみたいな。だから点と点なんですよ昔は。
はいはいはい。
でも今はもう iPhone とかもデジタルなんで、このもう全部グラフなんですよ。もうだから線なんですよね、ピシュー。昔はもう点と点でこうちゃんメモして、で
うわマジ、
そう12時なんぼで何も食べてなくて、例えば18時なんぼってなったら、例えばじゃ12時100とかだとするじゃないですか、でザック君とかも基本100なんですよ、もう何食っても何しても基本100なんですよ、健康な人は、で100で、でこう12時100で18時じゃあ例えば250とかとしたら、あじゃあ物食べたけん高くなっとんかなとか、まあ、そういう感じでこう予想していく、でこう計算して注射を打っていく。でも今はもうこう12時18時とかじゃなくて、もう24時間分かるんで、こう携帯を開いたらもうグラフでピューとかって、
すげえな、
医学確実に進歩してるんやなって。
進歩してるですね、
はい、
どんぐらいの頻度でインスリン打つんですか？食べる前とか、
食べる前とか食べる後とか、まあその結構この数字を僕がこうメディアとかでこう言っちゃうと、このもういつもじゃあ例えば僕がここで6回って言ったら、もうほんまに6回毎日打ってんねやみたいな感じになるんで、いや6回打たん日もあるし、その日によりけり、そう例えば僕が今日1日もう言うたら昼飯しか食わんかったってなると、言うたらこの昼飯の分と、あとはその24時間Keep it going するために、これマラソンみたいな注射と、あと徒競走みたいな感じでごっつ速攻性のある注射の2種類があるんですけど、まあ他にも種類はあるんですけどね。 で僕はその2種類売ってるんですよ基本的には。
はいはいはいはい、
だからその24時間のマラソンみたいな、うん、あの継続的なやつはもう絶対1日1回打たないかんのですよ。
はいはいはい、
でそれ以外のやつはもう血糖値高鳴ったりとか、うん、そのなんか摂取したりとか口からした時に、うん、炭水化物とかで結構血糖値って上がるんですけど、
はいはいはいはい、
であのポテチとかなんかなんだろうカップヌードルとかの裏にこのカロリーとかあるじゃないですか。あそこの糖質と炭水化物が言うたら僕が計算するために必要な情報、
はいはいはい、
でそれを元に僕が計算していって、じゃあこれぐらいかなみたいな感じでこう売っていく。でそれで計算間違えとったら低血糖にもなるし、
はいはいはい、
こう血糖値が100にならんと200のまんまの時もあるし、
はいはいはい、
人間なんでこうミスはするんですよ。
まあそうです
ね、でもそのミスした時の対応の仕方は僕分かってるんで、
うん、
だからこうミスした時あのなんていうの、例えばこう救急車で運ばれたりとかは人生で1回だけあるんですけど、でもそれしかないし、
うんうんうん
うん、でもそれぐらいのこの責任とか意識持ってなかったら海外なんてマジいけんなと思ったし、僕この間タイ行ってこのまあ言うたらそのフェス行っとったんですよ。ヒップホップのフェスティバルに行ってて、やっぱそこって結構規模がでかいから、あの入り口のところにあの飛行機の税関みたいな金属探知機じゃないけどそれ持ち物検査ゾーンみたいなのがあって、でそこにはタイ人の人がいっぱいいらっしゃるんですよ、
うんうん、
でタイ人の人は多分ほんま雇われてるだけなん で、
まあそうですね、
英語も分かんないし、うんうん、とりあえずチェックして怪しいもんなかったら OK みたいな感じなんですよ、うん、で僕行くじゃないですか。そしたらポケットには今バッグ入ってるんですけど、まあ、いつもこういう注射みたいなの持ってるんですよね、うん、インスリンの注射を、で出てきて、まあ、言うと全部見られるじゃないですか、うん、でバーッと開けたら、まあ、言うたら注射って見た目リキッドなわけですよなんだこれみたいな、なっとんすよタイ人が、お前これお前リキッドやんけみたいになっててそしたら隣もう一人のやつも、うわこれお前こいつリキッド持っとるかなみたいになってて誰みたいな、ウェイ you know みたいな、eat after you know eat after you know って言ったらはんはんみたいな感じになってて、いやあのタイプ1 diabetes you know みたいな、でも全然理解してないんですよ。でうわやばーみたいな、キャパーみたいななってたらその英語通じる人が来て、みたいな、タイプ1ダイアビリーズ、タイプ1ダイアビリーズみたいな言ったら、うん、あ、オッケーみたいな感じで、そいつは黙らせてくれて。まあ言うても知らないんですけどね、そんな。
しょうがないですね。
はい、言うても知らないです。でもそういう感じで乗り切って、みたいな感じですね。
そっか、じゃあ常に持ってなきゃいけないのか。
そう、持ってなかったら、あの言うたら、もうなんか何も食べれないですね、まず。
あ、そうなんだ。
血糖値上がっちゃうんで。
そういうことですか。
はい。
きつい。
まあ。
いつから
小学5年生ですね。
あ、そんな前からなんだ。
はい、言うたら本気言うの、結婚取りそうの現実、
はい、
聞いた時ぐらい、
言うたら
それぐらいの時ですね、時代は。
そっからずっとなんだ。
はい、それまでは普通っす。
あ、そういうことか。
はい、
それまではでも結構長くないですか、もうそっからの方が。圧倒的。
ああ、そうですね、もう長くなってきよるですね。
そうですよね、だって11歳とかでしょ。10歳11歳
とかなんで、もう15年、約15年ぐらいです ね、
そうですよね。だから糖尿病持ってる期間の方が人生で長いことですよね。
そうですね。なんで結構そういう不思議なこの経験っていうのは、僕しか多分してない経験っていうのはこうたくさんあって、まあ例えば僕もこうタトゥー入れてますけど、こうタトゥーとかもまあ僕は入れたいから入れた。で最初はそうダメって言われたりとか、このもしかしたら産むからそんなことはできないとか、やっぱそのみんな否定的やけど、やっぱちゃんと向き合ってくれた人がやっぱたくさんいて、うんうん、あの少なくともいて、うん、でその人たちに背中を押されるじゃないけど、でも僕はもうどうしても入れたかったから、
うんうんうん、
入れれるもんなら、
うんうん、
だからそれを信じて入れた、
うんうん、
1型糖尿病の人、
うん、
っていう感じなんですよね。だから僕は別にタトゥーを入れろとかそういう話じゃないし、でもタトゥー入れれるっていうか、だって入れてるし、
うんうん、そう
だからそう、なんかそういう感覚とか、
はいはいはい、
なんだろう、まあいろいろあれですね、まあ、魔法と思っとるですね。僕はこの1型糖尿病は結構魔法と思っとるし、一番この付き合い長い人間ではないですけど、なんだろう、存在、僕の中では、うん、なんでこう無視はできないし、でちゃんとその反応してくるし、この血糖上がったり下がったりとか、注射打たなあかんかったりとか、うん、なんかそうですね、パートナーですね僕の、
うんうん、
なんで辛い思いはそんなしてないですね。
あ、そうなんだ。
はい、
結構意外でしたね。
もうそれってそこは多分もう乗り切ったというか、
はいはい、
もう言うてもしゃあないよなそれこそみたいな、
まあ、まあまあまあそうかもしれないし、
ほんまになんかいや1型糖尿病は人と違うけんとかそういう話じゃないし、うんうん、で僕最初ずっと言ってなかったんですよ、
はいはいはいはいはい、
で昨年出したタイプ1ダイビリーズっていうアルバムと同時に僕もこうみんなに言うようになったんですよ、
あ
だからそれまでは多分ノグっていうかもう僕の周りの人間も言うたら10人のうちの1人か2人しか知らんような格で僕は21歳、22歳ぐらいまでは生きてきたんですよ。
あ、そうだったんだ。
そうそう、ずっと隠してきとって、なんかその自分の弱いところ、言うたら弱点なわけじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。
これ弱点を人に言って、はい、なんかどうなみたいな、こうジャングルの中で生き抜くためにみたいな、は
い
は
い
は
い、そういうことか
っていうこの感覚とか、なんかその時の僕の自分なりのアイデンティティがあったんで、はいはいはい、あえて言わん美学というか、うん、そういうスタイルだったんですけど、はい、でもやっぱその自分の中で覚悟っていうか、なんか気持ちがあって東京来て、
うん、
で、この事務所と、作品出すっていう契約をした中で、やっぱその自分の人生に、の中で今じゃあ一番表現したいことは何なんだろうと思ったら、やっぱその隠しとることは事実やし、うん、で、海外にブージーバッダスってラッパーがいるんですよ。
ブージーバッダス。
ラッパーがいて、僕の掴んだ情報だと彼もタイプ1ダイアビリーズなんですよ。1型糖尿病なんですよ。で結構そのギャングで、
はい、
この言うたらこのジャラジャラで、うん、こういう感じですよね、
はいはいはい、
でごっつギャングでバーンみたいな感じなんですけど、なんかもう全然その僕は隠しとった時にこのブージーバッダースの情報を知ったんですけど、うん、このなんていうの、全然隠してないんですよ。でなんかそのインスタのストーリーとかで、
はいはい、
今ここどこどこで飯食いようんやけどみたいな、俺今注射ないからこれ食えんのよなこれみたいな、このフード食えんのよ俺みたいな、ほなけんちょっと注射持ってきてくれへんみたいな、みたいな呼びかけをなんかストーリーか SNS でやってるのを見て、僕はすごいかっこいいなっていうか、なんか生命力の塊やなと思ったんで、まあ、そういう刺激をもらいつつ、でやっぱそういうかっこいいアーティストがいたりとか、まあ、たくさんいるんですよ、その彼以外にも、
はいはいはい、
アーティストとかでも、うんうん、でもやっぱその自分を、まあ、ノーメイクっすよね、言うたら別に隠すことなんてないし、ね、みたいな裸の王様やと思ってるから、うんうん、そのやっぱ人前に立つ以上は隠してなんか表現するよりも裸でバーン表現してやっぱ
う
ん、かっこいい、かっこいいと思うんでそっちの方が、
うんうんうん、
それから言うようになりましたね。
なるほどっすね。
はい、
すげえな、なかなかいないから、ちょっとこういう話を聞けたのは。
いないっすか、
はい、今まで会ったことないですもん、一応糖尿病の人と。
ああ、
ラッパーもそう、ラッパーとかも関係なく、まず、一般、友達とかにもいないですね。
珍しいですかね。
珍しいと思う。俺の父親が軽く糖尿病、でも一型糖尿病とかじゃないから、
あ
ちょっと糖尿病
気質みたいな。
そうそうそう。
はいはいはい。
このままだとやばいよって言われて。
あ、もう早めにそれはもう病院連れてあげた方がいいですよ、絶対。
で、今結構、その病院結構定期的に通ってる。
うん、
そうだからそういう感じなんですよ。
僕のフットの徳島っていうのは、うん、こう日本47都道府県の中でも結構その糖尿病の患者数が多い
町なんですよ、うん、
なんだ、この統計的に、
はいはいはいはい、
で僕のフットはそういう感じのカルチャーなのかもしれないですね。
そうかもしれないですね、
はい、
土地柄みたいなね。
はい、土地柄っす
なんかちょっとあれだけどね、
はい、土地柄っすね、僕は完璧に
そういうことか、はい、OK です OK です。え、それでまあちょっと、まあ、これからの活動とかの話にちょっとしていきたいなと思うんだけど、
はい、
まあこの間出たしゃあない
言うてもしゃあない
言うてもしゃあない
言うてもしゃあないですね、
この曲が出たと思うんですけど、
はい、
これはどういう経緯で作ったとかあるんですか。
その僕の中で心機一転ガラッと環境が変わりましてですね、
はいはいはい、
まあ、音楽を作る環境であったりとか、うん、まあ、引っ越しをしてみたりとか、
うんうんうん、
まあ、その海外、初めて海外行ってみたりとか、
はいはいはい、
そういろいろガラッと環境が変わってる途中でその作っていた曲なんですけど、うんうん、なんかほんまに生きてたらたくさんいろんな人と出会うし、
はいはいはい、
やっぱ東京って結構初めましてが多い街だと思うんですね。
確かに。
で徳島とかって結構ローカルやから、うん、言うたらもう初めましての方が少ないわけですよ、うん、もう顔なじみとしか合わないとか、うんうんうん、だからその自分の地元のカルチャーとはまた違うカルチャーが東京にはあって、
はい、
そこでこう生活して初めまして、
うん、
してコミュニケーションとかこうなんかプランを進めるたびにこうやっぱ問題とかが起こるじゃないですか、
はい、
でこの問題をクリアしても問題の向こうに待っとるのはまた問題だったりするわけじゃないですか。
そうですね。
でそれをまたクリアしていったらまた問題があってとか、はいはいはい、でこういうな繰り返しだと思うんですけど、うん、なんかこの悔しかったりこの1型糖尿病であったり、うん、なんだろう誰かとこうトラブルになったり問題になったりとかって、まあ、結局もう言うてもしゃあないなみたいな、うんうん、全部言うてもしゃあないんですよ、
はいはいはい、
ほんまに。
そういうことか。
でこうペラペラペラペラ喋るのも大事なんですけど、うん、でもやっぱもう行動を起こして、うんうん、この結果を出して、
うん、
以外ないと思うんで。
そうですね。
なんでこうほんま全部言うてもしゃあないなみたいな、
うんうん
う
ん、
うわーみたいな、うわやっぱ寝坊してもた、言うてもうわやっぱどうしようみたいな、もう言うてもしゃあないからもうとりあえず速攻謝るみたいな、
はいはい、
もう速攻謝って速攻向かうみたいなすいませんでした。でもそっからも行動するしかないし。
そうですね。
例えばねえこう大怪我してしまったみたいな、はい、もうほんまショックやみたいな、うんうん、最悪やみたいなってもう言うてもしゃあないから、
まあそうですね、
もうとりあえずじゃあ今できること何なんだろうみたいな、はい、じゃあビート聞いてみようみたいな、
はい、
でそっから俺のヒップホップが始まってってとか、
はい、そっかそっか確かに、
そう1型隠して生きてきてとか、
うんうんうん、
ね、その言うてもしゃあないから、
うん、
行動で示してやろうとか、そういうバイブスが、
ね、
その僕のライフスタイルを表現した曲になってます、はいはいは
い、
あの曲は。
ね、
はい、
OK ですね。わあ、ちょっと皆さんぜひ聴いてください。
Check it out!
Check it out! いい感じですんで、
はい、
ここからどんどんどんどん新しいティースト君も見えていくということで、
はい、新しいティーストもマジになっていくと思うんで、は
い、やばいですね。
この今までに出てる言うたらそのビートジャックテープとか、
はい、
そういうのが結構マジで熱くなってくると思う。
そうかもしれないですね。もうさらにレア度が上がっていくっていう、
はい、
なるほどですね、
はい、
そういうことか。はい、まあってことでもうあっという間1時間、まあ、半近く話しちゃったんですけど、
はい、
いい楽しい時間を。
いや楽しかったです。
こちらこそ本当に
ありがとうございます。
ありがとうございます。ってことでまた次のあのエピソードでお会いしましょう。ピース
ピース。よろしくおく。
よろしくおく。ありがとうございます。
ありがとうございます。あっちもやったっす。